強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに田口智隆さんにお越しいただいております。田口さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、お財布の話をしていただいたんですけど、今回はですね、財布から話題をスケジュール帳に変えていただきまして、本のですね132ページに、稼げる人のスケジュールはどっち、常にいっぱい、いつもスカスカっていう2つの選択があるんですが、これはちょっと私も興味がありまして、時間の管理の仕方に対する考え方だと思うんですね、うん、私はまあ実はスカスカの方がいいっていうふうに分かってるんですが、実はこれ先々週ですね、お話しいただいたビジネスオーナーになる、そのいわゆる自分がいつも現場にいる状態からビジネスオーナーにならないと、このスカスカにできないんだと思うんですよね。
うん、そうですね、まあ、現場にいらっしゃる方はもう忙しいですよね。やっぱり社長さんであったとしても、プレイヤーとしてされてる方であれば、常にも現場ということですから、忙しいというかスケジュールがいっぱいということになると思うんですよね。スケジュールに余裕はなかなか出ないですよね、うん、
もう一つですね、この将来のための一人作戦会議を大切にするって書いてあるんですが、私これが実は重要だなと思ってまして、結局ですね、一人作戦会議ができないっていうのは、自分のスケジュールを他の人に左右されてるんですよね、
うんうん、
他に人になんか自分が縛られちゃってるから、だからいつまでたっても自分のなりたい自分になれないっていうことだと思うんですよね、
うんうん、そうですよね。相手のスケジュールに合わせてとかですね、お得意先のスケジュールだったり、お客さんのスケジュールだったり、まあ、社員の方のスケジュールだったり、会社のスケジュールだったりということで、自分が能動的にそのスケジュールというよりは、どちらかというと、どんどんどんどんスケジュールが決まってっちゃうみたいなことで、こう忙しくなっちゃうということなんで、まあ、一人作戦会議はですね、これ結構読者の方も、まあ、読んでいただいて、やり始めてやった中では結構良かったよというふうに言われることの多いネタではあるので、まあ、もしその、まあ、経営者の方であれば、でもどうですかね、やってない方がいらっしゃいましたら、ぜひね、一度やってみるといいと思うんですよね。
で、実はこの一人作戦会議やるのもなかなか怖いんですよね、
うん、
もし例えば自分が例えばホテルの中で缶詰になった時に、もしなんか重要なお客さんから問い合わせがあったらどうしようっていう怖さがありますよね。
なるほど、そうですよね。なかなかそうするとできないですからね。なので、まあ、やっぱりその一人作戦会議やるっていうのも、まあ、スケジュールに入れてしまうっていうのはいいかもしれないですね。その時間帯はもう連絡を取れないような状況になるってことは、あらかじめ、まあ、前のスタッフだったり、現場のスタッフだったりとかいう方に、この時間は、まあ、普通のお客さんのアポイントと同じような形で一人作戦会議の時間ということでスケジュールに組み込んでいただいて、まあ、そこのところはまあ連絡がね来ないようにするというようなふうに工夫していただければなとは思いますけどね。
私が昔お手伝いした会社さんの社長で、やはり時間管理が上手な方がいて、まあ日報を書いてるって言いますか、自分でその1日の行動計画を立てて、で例えば会議の時間は何時から何時って決めて、で結論が出なくてもやめちゃうんですね自分の行動計画を最優先すると。私はどっちかというとその社長のようなことができないで、結論が出なければ結論が出るまで延長するみたいなことをしちゃう方なんですけれど、まあ冷静に考えれば行動計画通りにやる方がいろんなことができて、まあ結果も多いって言いますかね、実りも多いと思うんですが、これがなかなかできないんですよね心理的に難しい。
まあそうですよね、なかなかこう思っててもそこができない方の方が多いというか、まあなかなかそこがこう割り切れないですよ、なかなかね、うん、
これをできるようにするためのなんかコツっていうのはあるんですか。
まあ、コツっていうか、まあ、その時間の感覚もちょっとやっぱり違うのかもしれないですよね。まあ、自分の時間も大切にするし、まあ、相手の時間も大切にするっていうところがあったりするんで、まあ、時間の感覚は結構厳しいというか、もちろんその自分の時間が大事なのと同じくらい相手の時間のことをまあ大切にするっていうことでいうと、まあ、時間の話で言えば、例えばやっぱ約束の時間に守るとかですね、そういったところで遅れないとかいうところもつながりますし、まあ、会議の時間がその決まった時間で延長しちゃうっていうのもね、当然自分の社長さんのお時間も使うということになりますけども、そこに参加しているメンバーの時間も使うということなんで、 まあ、最初からそこのところをね延長してやらないっていうのを決めとけばいいと思いますね。僕の場合も周りの方でもやっぱり会議のことに関してのコンサルをされている方もいらっしゃるんで、その方に聞いてもきっちり終わる方がいいんじゃないかとはおっしゃってますけどね。
で今田口さんにお話しいただいた内容が138ページに書いてありまして、田口さんのお知らせのお金持ちは待ち合わせ時間を1分過ぎただけでも帰ってしまう人がいる。
そうですね、まあ僕はい、あそれ僕のことですけど ね、
そうですね
僕は待たないんでね。遅れてくるっていうのはやっぱり、まあ、何らかの理由があるんでしょうけども、もちろんあの事前に連絡があってということであればいいんですけども、連絡がなく遅れてくる方っていうのはあまり待たない方が多いと思いますけどね。
そうですね、お金持ちの人っていうのは時間にもシビアですよね。
そうですね、あんまりでもそのシビアなんでですね、遅れてくる人とは待ち合わせしないっていうのもあるんですけども、ね、まあだから、まあ、事前にあのお待ち合わせをされる時、まあ、する時に、まあ、待ち合わせに遅れてくるような人とは、まあ、そもそもが付き合わないんで、遅れてくる方は少ないでしょう。仮に、まあ、あの本の中で言ってた通り、まあ、1分でもみたいなところ、仮に遅れた時は待たないでしょうね。普通は待つんでしょうね。でもあんまり待たないと思いますね。
それくらいお金と、まあ、時間っていうのは貴重だっていう。
まあそうですね、時間にルーズな人ってお金にルーズな方も結構多かったりするんで、前にもうお話した通りお金の扱いが雑なとか方が他のところにも出るし、時間に関してやっぱりルーズな方っていうのはお金に関しても比較的ルーズな方が申し訳ないんですけども多かったりするんですよね。締め切りは間に合わなかったりとかいうことなんで、トラブルになりかないというところであれば、あんまり時間のそのルーズな方っていうのとはある程度の距離っていうのは置くようになるということになると思うんですけどね。まあ皆さんもまあお仕事されてれば分かるかと思うんですけど、あんまり時間の感覚悪い人っていうのは他のことの感覚もですねちょっとずれてる方が多いかなというふうなことっていうのは皆さんご自身もですね感じることがあるかと思うんですけどもね。
そうですね、今田口さんの話聞いて、まあ、私はお付き合いいただけてよかった
もめちゃくちゃ早くですね待ち合わせの時間よりも来ていただいてたみたいなんで、はい、
安心しました。今田口さんにお金にルーズな人とか時間にルーズな人とは付き合わないっていうのも一つのノウハウだと思うんですよね。付き合う人で自分の収入が決まるって言ってる人もいるので。
あそうですね、はい、
よかったです、田口さんと
こうや
ってお話できて。それもでも付き合う相手を選ぶっていうのも成功する人の一つのノウハウですよね。
そうですよね、もう全員とね同じように付き合っているというのはなかなか難しいことですので、やっぱそこのところは自分で選んでいくというか選択していくっていうことも大事ですよね。
ということで今週も時間となりましたので、今週は田口さんに時間管理についてお教えいただきました。また来週ですね、お金持ちになるためのノウハウをお聞かせいただきたいと思います。田口さん、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。